サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
パート2が始まるよ。
あ、またコメントいただきまして、介護業界にも広めていってくれそうですよ。なんかありがたい。い
や、もう嬉しい。
はい。なんか、セルフレジ嫌いですと。味気ない感じもしますみたいなこと言われてますけどね。
あの、バーコード自分でやるときドキドキしません？
昨日もダイソーで買い物したんですけど。
そうですか。
それだけドキドキしますよね。
ドキドキしますよね。
2回しかしたらどうしようとか。
ええー。で、値引きやってるのがなかなかね、読み取ってくれなかった。値引きしてるシールの場合ね、バーコードね。
あ、はい、はい。
値引き。まあ、ドキドキするんです
よね。ちゃんとされてるんかどうか。
もうドキドキして、ね、チラチラって見てますからね、はい、お店の人もね。また目合うんですよね。なんか目、なんか、悪いことしてるんちゃうかなと思ってね。はい、だから、私、あんまり、よう行かないですね、セリフ
です。なるほど。ほんまですよね。
はい。もう対面でお金払いしてますからね。もちろん、払うときは、クレジットで払ったりとか、キャッシュレスやりますからね。ね、
はい。だからそこはもう、他のレジはね、全部セルフレジで、こう。タイムパフォーマンスを上げていただいて、はい、そこは割り切ってスローレジっていう形で、
そうそうそう、完全にセミレジ、うん、ね、セルフレジと、うん、セミのセルフレジとで、そう、スローレジですね、フルサービスっていう言い方してますよね、
うん、はい、うん、そうですね、うん、はい、だから僕も一応キャラバンメイトね、はい、受けて要請できる立場にはあるんですけれども、研修受けた時はね、ちょっと頑張って小学校で広めようかとか言ってたんですけど、なんか結局やらんままなんか、はい、今に至ってるみたいな感じがあって、いや頑張ってる方はいるとは思うんですけど、ほとんどの方が多分キャラバンメイトのね取ってそのままっていう方めっちゃ多いと
思うんですよね、
うん、その活躍の場がっていうのが、はいはい、やっぱりできたから、この話して、いや、初めて聞きました、知りませんでしたって、終わらせてもらったら困る。
いや、そうですよね。
あんたらの活動の場ができたんや
って
言ってるのに、
はい。
そうですか、知りませんでしたって終わられたら、悲しかったですけどね、なんか。
きっとね、このゆめタウンさんの、ね、店長が、今年のまあ計画っていうことでね、うん、新しくやるのは、はいはい、買い物コンシェルジェっていうんですか。コンシェルジェ。
ああ、はいはいはい。
買い物を一緒に、はい、なんていうのかな、横からおせっかいこう焼くわけじゃなくけども、ちょっとこう困った時にこう声かけるような、買い物のお手伝いをね、コンシェルジェみたいなのをまた今年導入するってこと言ってましたね。で、その時に、今上野さんおっしゃるような、
はいはいはい、
サポーターさん、認証サポーターさんをうまくこう活用していきたいのことを言ってましたね。
ああ、そうですよね。
はい。
介護現場だけじゃなくて、介護保険とか、認証サポーターの方が、ね、役立っていくっていうのはすごい嬉しいかなと思いますね。
そうですね、うん、今までどっちかったら認知症とか言ったらこうね、うん、介護とか医療とか、まあ、そういうふうな面が前面で出てましたけども、ね、うん、やっぱりこう共生社会を作っていくってなったら、それプラスやっぱり近隣のスーパーさんとかね、個人のスーパーとか、
はいはいはいはい、
まあ行政任せるんじゃなくて、いろんなこう民間団体がやっぱり力を合わせて、うんうんうん、自分たちでこうできることをやっぱり模索していくっていうのはこれから大事かなと思いますね。
そうですね。共生社会ってこれからは共生社会に向かっていくっていうのはあるんですけど、
はい、
具体的にどんな社会っていうか、それあれですか、高齢者も子供もみたいな。
そうですね、やっぱり私たちの社会って典型的に健康な人が生活するようなこう空間というか街づくりになってますもんね、はい、車社会もそうですけども、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
でも住んでる人って言うとやっぱり子供持ったり、ね、障害の方、はい、車椅子の方もおるし、精神疾患の方もおるし、ね、
はい、
性的なマイノリティの方とかね、認知の方とか、うん、たくさんいろんなこう多様な方が生活してるん で、うん、でそういう人たちがこう一人もですね、うん、まあ、取りこぼさず、はい、今まで通りっていうかね、自分らしく生きていくっていうのが、うん、まあ、共に生きる社会、うん、共生社会と思うんですけどね、
うんうん、
なかなかね、多様性多様性って、うん、オリンピック前とかオリンピックの時にね、よく多様な社会って言ったけど、オリンピック終わってしまうとやはりなかなか多様な社会っていう言葉も最近言わなくなったんです。やっぱりいろんなやっぱ生活してますしね、でその方々も私たちと同じように生活していこうと思うと、やっぱりちょっとしたやっぱり工夫とか、はい、ちょっとした気遣いあることで、もっともっとたくさんのことをそういう人たちできるのかなと思いますので、ね、ほんのちょっとした工夫とかアイデアがあれば思うんですけどね、
はい、なるほどね。はい、あの高橋先生、そしたらあのスローレジについては何か他ございます？
そうですね、まあ、スローレジ作ったことによって確かに違うね、困ってはる方、うん、買い物で困ってる方も来て、はい、まあ、買い物のバリアフリーが進んだっていうことはすごい大きいことなんですけども、はい、でもやっぱり認知症の方っていうのは、うん、あの財布忘れてしまってるんで、うん、やっぱりこう財布ない状態で買い物した時にどう対応するかっていうことで、上野さんの方が詳しいか分かりませんけども、ちょっとお金を、はい、まあ、3000とか5000円こう入れて、カード払いですかね、
うんうん。そうですね。
現金持たないけども、はい、そのカードでこう、あのお支払いするとか、うん、そういうものもやっぱり同時に必要になってきますよね、やっぱり。
そうですよね。あの、はい、うちの番組でも出ていただいた、カエルっていうね、あの、はい、プリペイドカードみたいなのがあって、はい、遠方で、ね、介護してる家族さんが、そこのところからこう、コントロールできるってね、今日は3000円だけ使うようにしようとかいう形で、うん、お使いすぎないようにチャージできるみたいなね、うん、遠方からチャージできるとかいうのがあったら、それをもうカードスキャンするだけで、はい、それとか関係ないので、その辺はかなり、
そうですね。
になるのかなっていうのは。
はい。その福岡県の方も、そのカードっていうものを、なんかすでに導入して、自走してるってい
う
の
がありました
ですね。やっぱりこう、福岡県からいろいろ買い物のバリアフリーを進めていこうっていうことで、かなり、福岡県自身も力入れてやってるんで、
ああ、そうですか。まあ、
素晴らしいなっていうか、やっぱ福岡にね、習ってというか、あの見習って、いろいろね、分からんところ聞きながら、うん、で、また大阪、ね、うん、上野さんも私も、この近隣で言うたら、堺とか近隣になってくるん
で、ね、そうですよね。
はい、うん、皆さんのね、近隣でもやっぱり進めていく必要あると思うんですけどね。
そうですね。なんとかその辺広めていけたらというきっかけでね、あの、この番組をね、はい、させていただいてるんですけど。
もしね、資料等必要でしたら、はい、私の大学の方に電話かけていただいたら、
はい、あ
の、安倍さんっていう、うん、福岡県の若年性認知症フォトセンターの安倍さんに資料をいただいてますんで、はい、そういった資料を PDF にして、はい、あの送らさせていただきますんでね、はい、ぜひ、はい、一緒にあのこれやっていかないと、うん、一個人がね、うん、認知症も家族の方とか本人さんが言うても、はい、そんなスーパーなんてなかなか点って動きませんからね、うん、やっぱりいろんな関係機関巻き込んでやっぱ進めていく必要あると思いますんで、
は
い、
うん、はい、そうですよね、
はい、
ただ一応あのコロナ禍でみんな外出ができない状態からね、やっぱり高橋先生もフレイルがどんどん進行していくので、そうそうそう、
コロナフレイル、
はい、あのずっと家にこもりきりやったら赤い活動をずっとされてきたんですけど、はい、やっぱりそれも買い物の楽しみっていうところ
で、そうですね、
抜けていく、家で家こもるっていうことをだんだん防いでいくっていうところもあるんですけど、まあ、その辺で出ていったはええけど、はい、その帰ってこれないとか言って、
はい、そうそう、行きは余裕帰りは怖いね、はい、
セットになってるということで、はい、ちょっとその辺の話進めていきたいんですけど、
そうですね、はい、なかなか買い物行ったけど帰れないとか、うん、途中で道迷うとかいう方結構多いですもんね、はい、まあ、いわゆる徘徊っていうようなね、いうような報道が出てきてますし、はいはい、まあ、うん、警察の方にね、お厄介になる方も多いと思うし、まあ、家族の方も結局それが一番ネックになって、はい、あの認知症の方がこう害するっていうのをこうすごい嫌うんですよね、
うん、
帰ってこれないとか行方不明になるとか、
ついていく上でも本当大変だ、うん、家族さんの負担ってすごい大変やと思うし、
本人も大変やと思いますよ、いちいちね、うん、家族さんついていくんだったらね、
う
ん、
そうですよね、で結局はもう出ていかんといてみたいな形で、
そう、結局はもう家の中
に二重に鍵閉めてみたいな形で、
そうそうそう、今までそういうことでしたもんね、
うん、その辺のところをちょっと緩和したいなっていうところで、はい、こういったスローレジもそうですけれども、2人で進めてたここを読み取りーなという、
ここ読み取りーな、そうですね、
普通だったらアプリをダウンロードしてっていうところで皆さんやられてたんですけど、これがものすごいハードルになってましてですね、
うんうん、
アプリをダウンロードするという行為自体がもうええわっていう感じだったんで、うん、なんとかそこを解決しながら情報を取れないかなっていうあたりで、うん、まあ、まずちょっとここの特徴としては二次元バーコードを読んでもらうことはするんですけど、
はい、
シリアルナンバーだけシートに書いてある、はい、シリアルナンバーだけ入れてもらえれば、あとはもうそのまま連絡してほしい情報をこう、
はい、
入力をしてもらうという感じになるんです
けども、便利ですね、
結構まあ多少のハードルにはなると思うんですけど、うん、やっぱりアプリダウンロードしてアカウント取ってっていう行為自体がそれがもうちょっと大変やなっていうあたりをなんとか省略できへんかなっていうところで、住所とかをこう登録して、まあ、はい、 か、
大事ですね。
情報とかも、コーラに入れれるので、もし救急車で運ばれても、一応なんとかこれ QR を読み取れば、救急搬送できるということで、今までがそのアイロンプリントだったんですよね。
はい、
アイロンプリントって、それで60倍も服やるの大変だと思うんですけど、その辺、アイロンプリントじゃなくて、そのまま一応貼れるというあたりで、はい、そのまま貼って、なんとかアプリもダウンロードせんでいいっていうような方法をちょっとね、高橋先生と。
ねえ、便利ですよね。シール貼るだけでええっていうことです
もん
ね。
そうだ。それで一応選択しても、剥がれないと。
ね
まあ、逆にちょっと剥がす大変やったり。
よく似たので、こう、縫い付けるっていうのもありましたよね。縫い付ける
っていうね。これ、一枚一枚縫って大変。それはちょっと。
これは、絶対できないですよね。決まった服で皆さん外出とかできませんもんね。
そうなんですよ。で、まあ、靴とかにね、いろいろ GPS 仕込むやつとかも。
あります、あります。
商品化されてるんですけど、
はい。
やっぱりサンダルで出て行ったり、下手したら裸足で出て行ったりっていう場合があったりするんで、はい、その辺をペタッと貼っている感じで、
そうですね。
お読み取りな。
はい、
これもスローレジと一緒に普及させたいところなんです、
ね。いや、もうやっぱり外出を支援していくっていうのはもうニコイチですよね。やっぱりこうスローレジもここ読み取りのニコイチになってくると思います、やっぱり。
で、ニコイチ。
買い物できたけど、今度帰られへん、行方不明になってしまう。で、結局家族の方困っちゃう。で、警察に厄介になる。
そうですよね。
ナポスロレジあっても、それやっても結局買い物行動につながりませんからね、やっぱりここは。
そうですね。
買い物を気持ちよくやって、安心安全に、やっぱりお家に帰ってこれる。で、もし万が一なんかあった時に、こういう読み取りの読み取って、ご家族の方に知らせるとか、やっぱり安心感全然ちゃいますもんね。
そうですね。一応そういうのも、行方不明らしき方がいたら、そういうのを QR 見つけたら、なんとか読み取ってもらうというようなこともね、こういろいろ啓蒙していきたいなっていう。
そうですね。はい。で、その福岡県の先ほど安倍さんっていう若年性認知症サポーターの安倍さんっていう方が言ってましたけども、やっぱ本人さんのなんかこう身分証明書のところにその QR を貼っとくとか、
あ、な
んか
あの、
まあ、財布の中でもいいし、でもいいか分かりませんって言ってましたね。
あ、話していただいたんですね。
そうそう、そういう話させてもらって、ね。
はい、ありがとうございます。うん、
で、ちょうどね、はいはい、あの、一緒に実装実験やった時に、ね、ちょっと胸、ちょっと心臓のあたりのところにこうね、はい、QR コード貼った記事を持っていたんですけども、
はいはい、
こんなとこ貼った本人さん嫌がるでとかってえらい言われましたよね。ね、ちゃんと本人さんの意向を聞かなあかんとか言って、はい、いや、これはあの、たまたま実験でやっただけですってちゃんと説明してね。
あ、はいはいはいはい。
ね、あの、公園でやったあの実験ですけどね。たまたま実験で目立つとこに貼っただけですからっていう
話、ね。あ、そうですね。皆さんがスキャンしやすいように。
そう、スキャンしやすい。
お本人さんの了解も取って、
はい、
服
のとことかね。
何にこう、はい、貼ってもらうみたいなところですよね。
あの実験の時も予想以上というか、想像以上に皆さん関心高くて、我こそは我こそやっても皆さんね、スマホ持って、なんかスキャンしよう、スキャンしようってやってましたね。
そう、タイムバーゲンセールみたいな状態になってます。
あんな関心高いと思いませんでしたね。
そうですよね。はい。僕、はい、メトリーナについても、そういう民生委員さんの集まりとかで、はい、ちょっと説明をさせていただいて、まあ、おおむね大事なことやっていう形の評価いただいたんですけど、
そうですか。
やっぱりそれらしき方の認知症の方にこう声をかけて QR コードを読ませてっていうあたりの接し方っていうのがどうしたらいいんですか、うん、みたいな形でこう聞かれたんで、
うんうん、
でもそこはこう横並びしてこういきなり高圧的じゃなくてっていう話
だったんですけ
ど、やっぱりそこもさっき出てきた認知症サポーターがですね、登場してもらってですね、
その通りですよ。
いっぱいそういう方が増えてきて、
はい、
声の方とかを皆さんに教えていただくっていう、
はい、
また役割できたよみたいな。
あ、そうですよ。何でもね、担う場面ってたくさんありますよ、これから。
そうなんですよ。
だから、どんどんどんどんやっぱり認知症の方が街に出る、はい、外に出るために、やっぱサポーターさんの方がちょっとお手伝いするとかね。
そうですね。
ちょっとこう支えるだけで、全然やっぱりできることたくさん増えますんでね、本当に。
そうですね。もうそれを取って、そのままの方も、どんどんその辺にね、役に立っていただきたいなと思いますので、あの、アーカイブもね、これ残るので、認知症サポーターの方、ぜひこれ見ていただきたいな。
いや、本当そうですよ。なんぼでも、ね、皆さん、担っていただきたい場面、はい、たくさんあるかと思いますのでね。
そうですね。はい。
もう、スーパーの中でね、それこそ、コンシェルジェみたいな形で困っている方のね、ちょっとこう、相談役なんかもできると思いますしね。
は
い、
そうですね。うん、はい。じゃあ、一応、今日はですね、あの、タイパスの逆。はい、レジがスローだっていいじゃないかということで話をお伺いしたんですけど、あとちょっとまとめといいますか、あの皆様に ちょっとお伝えしたいと。高井先生が今後、
私の方からですか、
そうですか、どこの新幹線に乗るのかなみたいな話をですね、ちょっとお伺いしたいと思います。
そうですね、繰り返しになりますけども、はい、国がとか行政が何もしてくれへん、やってくれっていう時代はもう終わりました。もう本当にね。もう行政頼みの時代は終わりました。はい、で、私たち一人一人がですね、はい、まあ、問題意識持って、一、うん、人では当然無理ですので、やっぱりこう、同じ考え方を持つ者同士で、はい、まあ、自治会さんとかですね、NPO 法人さんとか一緒に、例えば、スーパーさんに行って、こういうことで買い物困ってるんだから、なんかこう、一回ちょっと試してやってみませんかとか。で、そのために必要な資料等だったら、私の方で資料を用意して、皆さんに送ったりさせてもらいますんで、そういうお手伝いは私もね、はい、上野さんもできるかなと思いますし、はい。で、とかく今まで、まあ、自助、互助っていうのかな、はい、自分たちでなんかしてなあかんっていうところがね、はい、特に認知症の方の場合でしたら、家族の方とかね、ありましたけども、はい、家族とかご本人だけじゃなくって、やはり先ほど上野さんから話しありました、サポーターさんですね、はい。サポーターさんの方もやっぱり、なんかこう、お手伝いできることたくさんあると思いますので、ちょっと勇気さえあれば、できることね、はい、無限にあるかと思いますので、そのちょっとした勇気をぜひ出してほしいなと思いますね。
あ、はい、はい。
ぜひね、上野さん、大阪、はい、堺でもね、スローレシ
ーで、
お声を取り入れるワンセットで。
思いますよね。SDGs じゃないですけど、社会問題の解決に積極的な企業ですよっていうのを、全然逆にアピールになると思うんでね。
あ、そうやと思います。
そんな売り上げだけ考えたら、ね、はい、なんかやっていただけるとすごく面白い。またちょっとね、行けるスーパー。
そうそう。
ちょっと。
もう、大阪にはね、大きなスーパーさんたくさんありますからね。
う
ん、
ちょ
っ
とや
っ
ぱり、ね、
どなたか知り合おったらね、はい、ちょっと知り合いの方紹介してほしいぐらいですよね。
そうですね。これ、もし見られた方おったら、はい、ぜひ、うちスーパーの店長知ってるで、みたいな感じやったら、ぜひ紹介していただ
けたら。もう、ちゃんと連絡取って会いに行きますから、はい、本当に。
すぐ行きますから。はい、感じですね。
やっぱり共にね、生きるっていうのは、共に作っていく社会であるべきだと思うんで、他人任せにはできないと思いますね。
はいはいはい。はい、そうですよね、はい、はい、その辺のところでタイパと真逆ということで、レジがスロープでいいじゃないかということで、はい、お届けをしました。はい、今日は先生お忙しいところ、
いえいえ、とんでもございません。はい、なんか気がついたらもう40分経ってるん
です。20分ぐらいで十分じゃないですかって言ったら、
ね、あ、そうやったんですね。
はい、喋ってます。
あ、今喋ってましたね。えらこっち。
はい。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、
またそういうことでよろしくお願いします。はい、今日はどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。
サカソで100年ライフ。いかがでしたか？この番組は皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索。堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。